もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
67歳です。
67歳。今結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
75歳。
75歳。お子さんは？
長女が41。
はい。
長男が39。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
長女が県外で結婚してます。
はい。
10年前から何か困ったことがあるたびに、
はい、
メールや電話で泣き言を言ってきます、
はい、
そのたびに娘の家へ行ったり連れて帰ったりを繰り返しました、
はい、
娘の旦那さんからは過干渉と思われるぐらい、
はい、
孫可愛さに行動しました、
はい、
今年に入ってからも鬱になり、
鬱になりっていうのはこの41歳のあなたのお嬢さんが鬱になる、
そうです、
はいはい、
で心療内科へも通っていますけど毎日電話とメールを3ヶ月以上かかってくるんです、
はい、
朝は8時から夜は11時ごろ15回、
はいはい、
で私30分ぐらい話すんですよね、
はい、
で私もそれ聞くんですけど同じやり取りの繰り返してさらに攻撃的に私を責めてくるんで、
はい、
もう限界で、
例えばメールの内容で言うとどんな言葉でが攻撃的っていうのはどういう、
お母さんは私の気持ちを分かってくれんとか、
はいはい、
お母さんは子供の時に私を可愛がってくれなかったとかって、
はい、
未だに言われます、
はいはい、
なんか子供みたいでなんか子供がおもちゃを買い与えてもらわなかったらギャーギャー言うようなそんな欲望が発揮できなかったら私とか家族、
私とか家族っていうのはこの41歳のお嬢さんのお子さんのね、あなたのにとって孫ね、
はい、
に当たる
とか旦那さんにも
当たってる、ご主人にも当たってると、
はい、と思うんですよ。
ああ、なるほどね。
子供が小さいうちは行ってたんですけど、もういつまで行っても自立できんと思って、
はい、
3年ぐらい前から行ってないんですけど、来て来てって言うんですけど、行っても同じことの繰り返しなんで、もう行かないことにしてるんですけど、
はい、行っても繰り返しということは、要するにお母さんは私の気持ちを分かってくれないということばっかり言ってるということ？
そうです、そうです。
で、あなたの側からすると、そのお嬢さん、お嬢さんつってももう41歳ですけれども、
はい、
言い分っていうのはどういうふうに感じます？
はい、私もイライラして子育てしたような気がします。
なんでそんなにイライラしてたんですか？
仕事と両方と、
その時。働いてたのね。
はいはい。
専業主婦ではなかったんですね。
そうです、そうです。
そうすると、ご主人も働いてた、あなたも働いてたで、で、このお嬢さんはどうやって育てたんですか？誰が？
自営業ですから、家におりますから。
ああ、家でいるから、ね、絶えず見てはいられるわけですね。
はい、そうです。
そうすると、お嬢さんの側からすると、要するにお母さんはそばにいるけれども、
はい、
お店のことをやっていて私の方には全く注意を向けてくれなかったということね。
はい、そういつも言われます。イライラして私を育てたと。
うん、イライラして育てたっていう、そういう言葉で言うんですか？
はい、虐待されたとか言います。
虐待されたという。
はい。
で、その小さい頃は手に手のかからない子だったの？それとも手のかかる子だったの？
手のかからない子でしたけど、うん、高校生の時に東京拒否して困ったことがありました、
うん、
で社会人になっても結構遊びまくって、でやれやれ結婚してもらってやっと離れてくれたと思ったら、
うん、
こんな調子で。
だからまあ離れてくれたっていうことで、あなたにとってはこう正直の話好きではなかったんだね。
多分
ですよね。 でもあなたは今もまあかなりイライラしてるけど素直な部分もあるね。嫌いだったって言ったけど多分って認めるからね。そんなことありませんってこう言う人が多いんだけども、
嫌いではないけど、やっぱり心配で、やっぱりいつも幸せになってほしいなとは思ってますけど。
それは思ってる、
はい、
だから その気持ちだけじゃなくて、その矛盾した気持ちがあったという意味ですけど。
そうです、はい、うん、はい、もう子供の幸せが私の幸せです。電話かかってくること自体がもう不安で。
子供の幸せが私の幸せ。
はい、今のところ。
今のところ。あなたはご主人との関係うまくいってないよね。
多分。
あのね、自分で幸せになろうっていう前向きの意欲は今ないよね。
いや、ありますけど、今のところ
結局してます。いや、もしあれば、
はい、
子供の幸せが私の幸せとは絶対に言いません。
あ、そうなんですか。
自分で自分の幸せを作れない人が、
はい、
子供の幸せは私の幸せって言ってるんです。
あ、
だから人間関係もうまくいかないですよ。それはご主人って、ご主人もともうまくいってない。ですから今、あなた、お嬢さんとの関係だけで相談してきましたけども、
はい、
お嬢さん以外に、
はい、
周りの人間関係はうまくいってないですよね。
いいえ、そんなことないと思います。
いいですか？
周りの人間関係ですか？
周りの人間関係が、うまくいっていて、
はい、
なんでお嬢さんの育てるときお嬢さんにイライラして今こんなになるの？逆に言うとあなた自身がお嬢さんに自分の気持ちをどんどんぶつけてきたんじゃないの？
そうですね。
そうでしょ？
はい。
だから周りの人間関係のうまくいかないことを全部このお嬢さんに向けて鬱憤を晴らしてきたんだよね。
そうかもしれません。
お嬢さんからするとこれたまんないね。今あなたお嬢さんからのメールとかうんぬんって言うけど、もう全部今までの人生全部に対して助けてくれっていうことじゃないの？
とりあえず今の解放されたい気持ちだけ。
そうだよね。今の状態から解放されたいっていう叫びだね。
はい。
大変難しい相談だと思いますけれども、今日はあのスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
お願いします。
もしもし。
はい、
はい、こんにちは。まあ、あの今ね、はい、加藤先生の方からいろいろ言われたことをあのお聞きになって、
はい、
まあ、随分思い当たることがありましたよね。
はい。
まあ、おそらくね、あのお嬢さんも今この41歳という年になって、
はい、
ご自分の人生をあの振り返ってるんだと思いますよ。
はい。
でそうするとあなたにそのね、
はい、
今まで自分の人生の中で、支払ってもらってないものがあるということに今気づいてるんだと思うんですよ。それは本来ね、子供の時にあの、まあ、母親に対してまあ、すっかり安心した気持ちになってね、
はい、
自分の身を任せてあなたの愛情に包まれるっていうね、
はい、
あのどの子供でもみんなそういうものがあるはずのもの、
はい、
その部分を自分は支払ってもらっていないっていうね、
あ、
そういう気持ちなんじゃないでしょうかね。
そうかもしれません。
あの長女ですよね、
はい、
女の子が一番上の場合ね、あの本当に時々起きることですけど、
はい、
そのお姉ちゃんだからっていうことでね、
はい、
でまあ下に2歳下に弟さんがいるわけですよね、
はい、
そうするとどうしてもその小さい時から下の子の方に、親の気持ちも行きますし、お姉ちゃんだからその下の子のために何かしなさいとかね、
はい、
まあ子供にしてみればはっきりした形で親の愛情が自分に注がれていないということが分かるような現象が出ちゃうんですよね。それがやっぱりその今 お嬢さんが自分の人生が幸せじゃないって思った時にね、これはお母さんに支払ってもらってないものがあるっていうことにあのなんか気持ちがいってるんじゃないでしょうかね。それを意識してるか無意識か分かりませんけど、あのまあそんなに朝の8時から11時までね
の間の仕事ですけど、
ああそう、
続けて孫をか置かずにかかってくることもあります、
うん、でもそれはね、きっとお母さんに助けてほしいと思ってるからだと思うんですよ。
そうですね。
その助けてほしいってね、
はい、
であなたはそんなこと言われてもな、自分はもうどうしていいかわからないし自分には何もできないから、
はい、
関わり合いになりたくないっていうふうにね、
はい、
今も思ってしまってますけど、
はい、
あなたがそうやって逃げる気持ちになればなるほど、
はい、
ますますお嬢さんの方はあの支払いがまだ足りないという気持ちになるんだと思うんですよ。だからむしろもうあなたの方から 相当ね、覚悟を決めて、
はい、
あの逃げ腰ではなくて、
はい、
お嬢さんの方に近づいていくぐらいのね、
はい、
精神的にはそういう気持ちで、行かないとダメなんじゃないのかなという気がします。あの昔ね、
はい、
聞いたことがあるんです。あの私自身もあの兄弟の中で一番上の女の子ですのでね、
はい、
あのしかも下の兄弟とは年が近いので、そういうそのお嬢さんがね、はい、お姉ちゃんだからっていうふうに言われて育ったことに対して、私の中でも分かるものがあるんですけどね、
はい、
昔そういう同じような境遇のお嬢さんが、
はい、
まあ、思春期を過ぎて、まあ、20歳ぐらいになった時にね、
はい、
精神的にとても病気のような状況になった時の話を聞いたことがあるんです、
はい、
それはその時にその精神科のお医者さんがね、
はい、
お嬢さんをお母さんが膝の上に乗せて抱いて、
はい、
ごめんねと、本当はあなたのことが大好きだったのよと言ってあげなさいって言われたんですって、
はい、
それでもう本当にその大きなお嬢さんを膝に乗せて、
はい、
小さい時はいろいろね、あなたに辛い思いさせてごめんなさいねと、でも私の気持ちは本当にあなたのことをね大好きだったのよって言ったら、まあお嬢さんの状態が非常に良くなったっていう話をね聞いたことがあるんですよ、
はい、
でそれを聞きながらですね、
はい、
私もねなんか涙が出てしまって、でその自分が涙が出たっていうことはね、多分私の中にも同じような気持ちがあったんだなってその時気づいたんです。だからお母さんは小さい時にね、
はい、
この41歳のお嬢さんをそうやって膝に乗せて抱きしめて、お嬢さんをすっかりそのくつろいだ気持ちにさせながらね、
はい、
あなたのことが大好きよって言ってあげたことがないんですよ。だからそれを今多分必要としてるんだと思いますよ、
はい、
でお嬢さんは早くそうしてくれと、
はい、
毎日毎日そういうふうに迫ってくるんだけど、
はい、
迫られれば迫られるほどあなたが逃げ腰になってしまうのでね、
はい、
ますますお嬢さんの気持ちは焦りとね、その強い要求とで攻撃的になって、ますますあなたを追い詰める、こういうことになってるんじゃないかなっていう気がするんですけどね。
はい、
で本当にね、あのそのうつ病になって心療内科にかかってるということならばね、
はい、
そしてあなたはそのお嬢さんと一緒に病院に行って付き添ってね、
はい、
病院でお医者さんの話を一緒に聞いてあげるぐらい、そののめり込んであげて、そしてお嬢さんを抱いてあげてね、
はい、
本当に最後の最後まで私がついているからという気持ちをね伝えてあげないと、今の状況からあなたが逃げ出すことはできないんじゃないでしょうかね。
よろしいですか、
はい、
あの今大沢先生が逃げて解決できないって言ったでしょ、
はい、
これあなたね、逃げないでこの苦しみに直面することがあなたを解放することなんです。もうあなた解放されたいってさっき言ったでしょ、
はい、
おそらく小さい頃からの全部のしがらみにもう縛られてるんだと思うんですよ、
はい、
本当に解放されたんだと思います。だけど解放っていうのはどういうことを通じてなされるかっていうと、苦しみを通してしか解放っていうのはないんです。だからこの苦しみに逃げないで、
はい、
このお嬢さんとの関係を正面から受け止めれば、あなたの今までのいろんなしがらみに全部解放されます。
はい、
よろしいですか。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。
苦しみは解放と救済につながる、アルフレッド・アドラー。
今日はいろんな素敵な言葉いただけましたね。自分で自分の幸せを作れない人は他人の幸せにはできないよとかね。
なんかわかるって感じしますよね。
苦しむことが自分を救ってくれるみたいなね。
まあやっぱ逃げてばかりじゃ解決しないんですね。逃げたくなりますけどね。
そうね、やっぱりこの山登りとかと一緒なのかな。なんかこうね、きつい思いして登ったからこそ、
見える景色がある
みたいなね。
ですね。